本日の宣教の御言葉を朗読いたします。旧約聖書ネヘミヤ記第8章1節から12節、旧約聖書846ページのネヘミヤ記8章1節から12節の神の言葉を共に聞きましょう。一節、民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言った。そこで第七の月の1日に祭司エズラは男女および聞いて理解できる人たちすべてからなる会衆の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男女および理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのために作られた木の壇の上に立った。彼のそばには右手にマティテやシェマアナやウリやヒルキやマーセヤが立ち、左手にペダやミシャエルマルキやハシュムハシュバダナゼカリやメシュラムが立った。エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆両手を上げながらアーメンアーメンと答え、ひざまずき顔を地に伏せて主を礼拝した。ヨッシュはバニ、シェレベア、ヤミン、アクブ、シャベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホザバデ、ハナン、ペラヤなどレビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はその場に立っていた。彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので民は読まれたことを理解した。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かって言った。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。さらに彼は彼らに言った。行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら言った。静まりなさい。今日は聖なる日だから悲しんではならない。こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだりごちそうを送ったりして大いに喜んだ。教えられたことを理解したからである。12節までであります。年明けの最初の主の日の礼拝でこの開かれている御言葉から、この年の私たち一人一人にとっての指針ともなるような主の語りかけをそれぞれに受け取らせていただきたいと思います。昨年6月この講談でエズラ記とハガイ書を開いて御言葉を学びました。ネヘミヤ記はいわばその続きのところです。すごく大掴みに 申すならば保守の時代からの回復がありました。散らされていたイスラエルの民が神様の介入によってイスラエルに帰ってきて、エルサレムに神殿を再建するということを許していただきました。ここからはいよいよ神の民としてのイスラエルの国家を再建していこう、新たな思いで歩みを始めているイスラエルの民、それがネヘミヤ記の時代のイスラエルと言ってよかろうと思います。神様の恵みに生かされている私たちが今からこの新しい国をどのようにして作り直していくのか、そのような中で今日の出来事があるわけですが、今日の記事を3つの角度からご一緒に観察することを通して、今日も有効であるキリスト者の歩みにとっての基本原理といいましょうか、本当にこの基本の基本を確認することになります。その第一は聖書の朗読です。読まれた出来事そのものは、今から思いますと2500年も前のことですから、状況はまるで異なります、けれども聖書の朗読のために作られた木の段があって、いわばこの講壇のようなものがあって、その講壇の上で聖書が開かれて神の言葉として民の前で朗読された、それが丁寧に聞かれているというこの様子には学ぶべきことも多いと思います。聖書の朗読についていくつかのことを観察してみたいと思いますが、まず一節、民全体が一斉に集まってきたとあります。新改訳聖書では脚注がついていて、一斉に直訳すると一人の人のように、旧約のいくらか寛容的な表現でもありますが、心を合わせて一人の人のようにして集まってきた。その集まってきたのが男、女および聞いて理解できる人たちであった、その人たちがまるで一人の人でもあるかのように。ご承知のように当時の神殿にはすでにこの婦人の庭というのが区別されていて、つまり男性と女性がその神殿の中でどこまで神に近づいてよいのかという点において、差別があった、私たちから見ればでしょうか、区別があった。人の数を数えるときにも男性だけを数えていたという、そういう時代に男、女と区別なく一人の人のように聖書の言葉の前に呼び集められているという、このことは注目すべきでありましょう。男女が差別されることなく、また子供も分け隔てされることなくであります。聞いて理解できる年齢というのがどれぐらいであるかというのは、少し捉え方には幅があろうかというふうに思いますが、乳児、血のみ子はともかくとして、3歳ぐらいになると十分に、いや2歳ぐらいでも、聞いてわかる子どもたちはよくわかる、聞いて理解できる人たち、小さな子どもたちもまたこの神の言葉の朗読の前に招かれていたということですね。男性だけでなく、成人だけでなく、男も女も小さな子どもたちも含めて一斉に一人の人のように神の言葉の前に呼び出されて、招き出されて神の言葉を聞いているという、まず事実を観察しました。この人たちが聖書を読んでもらいたいとエズラに願い出て、 そして広場に集まるわけですが、3節、夜明けから真昼まで、夜明けから真昼まで聖書の朗読に耳を傾けたと言います。例えば6時間ぐらいということになるでしょうか。大変な熱心と集中力を持って御言葉の前に出たという事実にも心を留めておきたいと思います。もちろん冒頭も言いましたように、2500年前の状況と私たちってまるで違うわけですが、でも神の言葉が開かれるときに、そこに分け隔てなく招き出された、招き集められた人々が心を集中して熱心に御言葉に聞いた、夜明けから真昼まで、このために作られた木の段があったと4節にあります。段、やぐらと訳されたり塔と訳されたりすることもありますから、今見ているようなこの高段よりももっと高いやぐらのようなものであったのでしょう。朗読が読まれる神の言葉が遠くまでより多くの人にはっきりと聞こえるように、わざわざ用意された櫓がありました。その段の上で6時間ですから、エズラが一人でそれを担うということなど、現実的ではありません。他に13人の人がいたということが記されています。この人たちがどういう人たちであったのか、あいにくほとんどわからない。なのになぜわざわざ名前が書かれているのだろうか。少なくてもわかることは、後ほど出てくる7節の解き明かした人たちはレビ人であったと書かれています。とすると、この文章の流れからすると、朗読した人たちというのは必ずしもレビ人たちというわけではなかったのだろうと想像をします。祭司とかレビ人とか、何かこう神様から特別な役割を与えられていた人たちだけが聖書を取り扱ったというわけではない。特定の生まれのとか、あるいは特定の職務に任じられた人たちだけが担う奉仕というわけではなかった。聖書を朗読するという奉仕は、だけれども同時に誰でもよかったというわけでもない。名前が記されている、わざわざ名前が記されているということの中に、やはり何らかの意味でその奉仕のために、あるいは訓練を受けたか、あるいは改修の信任を得たかというような、そんなことが示唆されているのだろうというふうに思います。存在に扱われるのではなくて、神の言葉が読まれるときに注意深く整えられた人々によってその奉仕が担われたということを示唆しているのだろうというふうに考えられます。さらに5節、観察をもう少し続けてまいりますが、聖書の巻物が開かれますと、民は皆立ち上がったとあります。神に対する恐れの表明でありましょう。6節には今度はひざまずいて顔を地に伏せて主を礼拝したとあります。これも同じように神に対する最大限の恐れを表明しているということでありましょう。ここまでざっと観察をしながら、今日の私たちの御言葉との向き合い方に少し顧みて考えを進めてみたいと思います。今日も礼拝の中で聖書が朗読されるときに会衆が立ち上がるという習慣のキリスト教会もあります。東方教会 ギリシャ正教とかロシア正教とか の東方教会では、聖書朗読の間どころか2時間ほども続く礼拝の間中、会衆は皆立っている、2時間ずっと立っている、まあ、特定のニーズがある人々のためには椅子が用意されることがあったとしてもですね、入道行進から始まって最後まで神に対する恐れを表明するという、まあ、そういうことのためでありましょう。まあ、そこまでしなくても聖書朗読の時に会衆が起立して神の言葉を聞くという習慣の教会も今日もあるということを皆さん、まあ、あるいはご存知かと思います。ひざまずいて、顔を地に伏せて、主を礼拝する、というキリスト教会を、まあ、私は限られた経験の中では具体的に経験したことはない。どちらかというとむしろこうイスラム教を思い出すというか、メッカの方を向いてひざまずいて地に本当にこう身を伏せて顔を伏せて礼拝する、まあ、表現の仕方はそのまま真似したいというふうには思いませんけれど、でも神の言葉、神の臨在に対する恐れを私たちはどう表明するのか。キリスト教会、まあ、広く幅のある小教会の中でもひれ伏したり顔を地に伏せてというようなところまではしないとしても、先ほど申しましたように聖書朗読の時に起立して御言葉を聞くとか、あるいは祈りの時にひざまずいて祈るとか、パン先の時にひざまずいてパンに預かるとか、いろんな文化の教会があることをご存知だろうと思います。形ではなくて大切なのは主に対する恐れですね。神の言葉が開かれるときに、神が神の言葉を通して私たちに語りかけようとしてくださっているという、その神の臨在の前に出るときに、私たちが神への恐れを私たちの身をもって体をもって表明するということ、現在の私たちの習慣においてどのようにさせていただいているだろうかと考えさせられるところであります。昔話で恐縮ですが、私が20歳過ぎの頃、初めて北米に行って、そして北米の教会で礼拝に出席をして、一つの、まあ、いくつものカルチャーショックがありましたが、ショックの一つはですね、その長い椅子に座っている、まあ、大体こうあの夫婦家族でいらっしゃる、礼拝の場所でなんか夫婦がこうやって肩組んで、ふんぞり返って、足組んで、なんならこうなんかこちょこちょあの肩くすぐりながら神の言葉を聞いている、この人たちは一体何を真理礼拝に集まってきているんだろうか。いや、北米の文化の中ではさして得意なことではないのかもしれませんが、でも日本のキリスト教会で育った私にとっては、まあ、随分大きな驚きでありました。今慌てて出前を正した方が別にいないと思うんですけれど、神学校では毎日チャペルで礼拝がございます。30分の限られた礼拝ですが、20年神学校でお仕えしている時間の流れの中でも、まあ、少しやっぱりこう文化が変わってきているなというふうに感じます。まあ、文化相対的なものなので変わって良いと思うのですが、今頃私も含めて聖書が読まれ説教が語られるときに、中にはこう膝を組んで、その方が聖書が読みやすかったりするこの目の距離の問題がございまして、そんなようなこともありますが、十数年前、20年前ですと、うっかり学生が膝など足など組んでいようものなら、後ろから教師がピッとこう注意しに来てですね、恐れが足りない、まあそれぐらいにしておきたいと思いますが、形はともかくとして、何が良い形であるとか良くない形であるとかそういうことではない。でも学ばなければならないことは、その本質は神の言葉が開かれるときに、私たちが神に向けられるべき正当な恐れを 内側にいただき、また身をもってそれを表明することが助けになるならば、そのように形を整えること、形のための形ではなく神を恐れるということが、私の中で、私たちの間で大切にされるということのために、まあ、どんな工夫ができるだろうかというようなことでしょうか。繰り返しになりますが、冒頭も申しましたように、2500年前とはまるで違います。当時この一回読まれている聖書の言葉を一言でも聞き漏らしたならば、次にそれを聞くことができるのは3年ぐらい先かもしれない。一人一人が手元に聖書を持っているわけではありません。主の日に、安息日に会堂に集まり、あるいはこのようにして特別な機会に神の言葉が開かれ、6時間もそれは聞きたいはずです。一言漏らさず聞きたいはずです。手元にないのですから。どこかで私たちの甘えといいますか、いつでも読める聖書が手元にある、携帯できる聖書を手軽に持ち歩ける、大変幸いな時代でありますけれど、でも気をつけませんと神の言葉が開かれ、神が聖書のお言葉を通して語られる、そのお言葉を一言漏らさず聞き取らなければならない、受け取りたいという、その熱心や注意深さや集中力において、私たち失っているものがあるのかもしれないなと考えたりいたします。ユージン・ピーターソンという、先頃召されましたが、北米で長く大切な指導的な働きをなさったピーターソンの日本語になっているものの中に、牧会者の神学という本があって、まあ、この本からこれは私は学んだことですが、聖書を読むことと聖書を聞くことについての非常に優れた考察で、時々紹介をしています。ピーターソンは、まあ、あえて言うのですけれども、印刷術という不幸な発明のために、あえてですよ、印刷術という不幸な発明のために聖書が読むものになってしまったのは大変残念なことだという問題提起です。どういうことかというと、読むという作業においては読み手が主権を持っている。どこを読むか、どんなペースで読むか、もう一回読み返すか。でも聞くという作業においては語り手が主権を持っている。今も私がこうして語らせていただいている言葉を皆さんこう巻き戻したり早送りしたりすることも、早送りでできるかもしれませんが、することはできなくて、注意深く聞いてくださるよほかないわけですが、本来神の言葉はそのようにして私たちの前に置かれている。神が語られるのを私たちは聞くということのために与えられている。それを印刷術という不幸な発明は、ある種主権を語り手から読み手の方に渡してしまって、いつでも読めるから、また読み返すことができるから、あるいは自分の好きなところだけ読めばいいからというような、神の言葉に対する誤った態度を醸成することが、まあ、あり得る。なるほど、聖書は読むな、聖書を聞け、いや別に朗読された聖書という意味ではなかったとしてもです、文字を追いながら神が語られる言葉を聞くという心持ちで聖書を読むということを大切にしたい。少し長くなりましたが、第一の角度は聖書の朗読です。この時代の人々が一斉に集まってきて、分け隔てなく集まってきて、夜明けから真昼まで熱心に集中して聞いた、この姿勢にこの年私たちも真似ぶものでありたいと、まず第一にお勧めいたします。第二番目に 今日の記事から学びたいことは、聖書の解き明かしについてであります。7節、聖書が読まれただけではなくて、レビ人たちによって解き明かされたと記されています。8節、彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示した。朗読とともにそれが解き明かされるということがセットになっていました。2つの意味があろうと思います。1つには、ヘブル語で朗読された聖書が当時の人々の生活言語であるアラム語に直されて説明されたという角度、まあ、それも一つ。でもそれとともに、今日の御言葉の解き明かし、説教のような側面があったと思います。民がその読まれたことを理解したということの中には、単にヘブル語からアラム語に移されたということだけではなくて、自分の日常にとってどういう意味があるのかということを理解した、そういう解き明かしであった。時代を超えて書かれた聖書の言葉が、ここでもモーセの律法の書ですから、千年も前に書かれた旧約のお言葉が今の自分たちにどういう意味があるのかということが解き明かされるという御言葉の解き明かしの働きがなされていたということでありましょう。神の言葉が聞いている一人一人の現実に届くように解き明かされた。今日も説教の働き、宣教の働きにおいて大切にしたい原理であります。ちなみに7節の結びのところを見ると、その間民はその場に立っていたとあります。まあ、先ほど2時間の礼拝立ちっぱなしと申しましたが、これどうだったんでしょうか。夜明けから真昼まで朗読されました。朗読されてから今度は解き明かしが始まりますから、また半日一日中立ちっぱなしだったということなんだろうか。もう一つの可能性は、そもそも朗読においても6時間立ちっぱなしだったのか、それともいうことも含めてですけれども、このその場に立っていたというその言葉、立ち上がったその場にとどまっていたっていうふうに理解する可能性もあるのだと思います。立ち上がって、でもずっと立っていたかどうかは分からない。立ち上がったその場、立った場に民がとどまっていた。きちんと解き明かされて、自分にとってどういう意味があるのか分かるまでその場を離れなかったというような、そんな意味合いが含まれているのかもしれません。第3番目の観察も合わせて考えたいと思いますが、解き明かされることとともに、理解した民がその理解に具体的に応答したということです。聖書が朗読され、解き明かされ、解き明かされた神の言葉に民が応答した。9節、泣いていた民が大いに喜んだという方向転換を経験しています。教えられたことを理解して御言葉に応答して、自分たちの感覚ではなくて聖書に従ったと言ってよいでしょうか。なぜ泣いていたのか、いろんな説明の可能性があると思いますが、でも自分たちが、神様が用意してくださっていた大いなる安息、第7の月の1日の、神が本来用意してくださっている安息のありさまからあまりにもかけ離れているという現実を悲しんでいたというような、そんなことではないかなと思います。神は豊かな恵みを、安息を用意していてくださるのに、今の自分たちの現実はそれとは程遠い、 そもそも神様の御心から遠く離れてしまって今の勝手な歩みを歩んでいる、そうしたことについての悲しみもあったかもしれません。あるいは少し先のところを見ますが、9章の1節2節のところを見ると、立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白したというくだりもありますから、まあ、少し場面は移りますが、この悲しみの中には自分たちの罪を悲しむ悲しみもあったかもしれませんし、自分たちの先祖の咎を悲しむ悲しみもあったのだと思います。だけれども今日はあなた方の神主にとって聖なる日である、聖書が読まれ解き明かされ主を喜ぶことはあなた方の力であると教えられた民は、11節説得され、そして12節みんな帰って行き食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ、教えられたことを理解したからであるという方向転換です。解き明かされた御言葉を理解し、理解したその内容に具体的に応答したという姿をここに読み取ることができます。聞きっぱなしにするのではなくて、聞いた御言葉に具体的に応答して従って歩み出していく、そんな姿をここに私たちは観察いたします。その後の記事についてもごく短く観察だけしておきたいと思いますが、13節2日目、律法の言葉をよく調べるために集まった民は、カリオについての指示があったことを思い出させられて、そして早速カリオを作って7日間祭りを祝ったとあります。御言葉に教えられて彼らがした応答は、その日ご馳走を送って大いに喜んだというだけではなく、さらに続いたということです。この祭りの間も18節、毎日神の御教えの書が朗読され、清めの集会がなされ、断食がなされ、そして9章1節2節3節、やっぱり御教えの書が朗読され、おそらく解き明かしがなされ、応答がなされ、この循環でしょうか。神の言葉が朗読され、御言葉が解き明かされ、解き明かされた御言葉を理解した民が御言葉に応答し、こういうふうにして神の国の再建がもう一度始まっていった。捕囚から解放されて戻ってきた、エルサレムの神殿を再建してもう一度新しい国づくりを、神の国を再びここに作っていこうとする民に対して与えられた最初のこの良い循環をここに私たちは見ます。年の初めにと申しました。さまざまな思いをいただいて新しい年の歩みを出発していく私たちです。個人としても家庭としても、また群れとしてもそうでありましょう。この時に改めて私たちに与えられているこの良い循環に心を留めたいと思います。基本の基本を確認することになると冒頭申しました、言わずもがなのことでありますが、でもいつも立ち返って確認させられることがとても大切なことであります。第一に聖書の朗読です。神の語ってくださる言葉に対する期待を持って聖書を聞くという生活を日々大切にいたしましょう。読むのでなく聞く、神が語られるのを聞くという熱心と注意深さを神様が私たち一人一人にお加えくださいますように。また御言葉が解き明かされるという働きを大切にいたしましょう。一人一人丁寧に自分で御言葉を聞くということとともに、解き明かされる御言葉、 に導かれて御教えを聞くということをまた大切にしたいと思います。御言葉を解き明かす務めに立てられている奉仕者たちのために祈り、御言葉の解き明かしが一層豊かになされるように覚えて祈る一年ともしていただきたいと思います。そして三つ目に、応答を大切にしたい。解き明かされた御言葉に対する応答です。自分たちの心の思うままではなく、悲しい感じがするではなく、今日は聖なる日である、大いに喜びなさいと聖書が語るときには、直感ではなく気持ちではなく感覚ではなく聖書に応答して、具体的に一つ一つ決断し選択をしていく、そのような選択と決断が私たちの日常でありますように。御言葉が読まれ解き明かされ理解されたところに応答して歩む一人一人の上に、この年も神様の恵みが豊かに加えられることを信じて、互いのために祝福を祈りましょう。お祈りをいたします。生ける神様、崇められるべきただ一人のお方であるあなたのお名前を、こうして心を合わせて賛美し礼拝することができる幸いを重ねて感謝を申し上げます。また唯一の神が、こうして聖書のお言葉を通してこの朝も私たちに語りかけ、私たちを諭し、私たちの心を方向づけてくださる、この幸いを覚えてありがとうございます。どうぞこの年も日々御言葉に聞き、御言葉に応答して歩みを成していく私たちでありますように、この朝その願いをもう一度新たにさせていただき、御前に助けを祈り求め、そのように祈る者に神の恵みが一層豊かに加えられる朝でありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。